御苑裏の暗い街路に、シネラリアが夜の花のようにほの明るく咲いていた。開花は喫茶店になっていて、白い車のカーテンを透かして、ヤシの葉と常連の顔を見ることができる。しかし、2階のダンシングバーの方は、さように開放的ではない。肉色のカーテンが、薄い下着シュミーズのようにその肉体を赤くしている。ここに集まる人々は、いわゆる、大東京のラフイネたちである。この都会の最も装飾的な要素であり、東京の有楽町リュド・プレージールの伝説公費に通行している優れた土俗学者たちだ。多少は互いの身分を知り合い、いくらかずつは、互いに肉親的なものを感じている連中である。バーの広間の中央は、踊り場になっていてラフイネたちは、そこで非合法的に踊る。この愛すべき秘密は、あるプリミチフな方法によって保たれていた。常連以外の男が入ってくる。これは風紀巡査かもしれないのだすると、信号のブザが低くうなり出す。開花からの合図だ。2階のタンゴは、そこで、片足を上げたままで止まらなくてはならない。この冒険がシネラリアの魅力になっているのであった。その日の夜10時頃、九月秋はシネラリアの扉を押す。入り口の環状台には柔和な顔をした老人がいて、九月を見ると丁重に頭を下げた。九月は気後れがして、ちょっと階段の下でためらっていたが、やがて、決心したように狭い階段を登っていった。久我はホールの端口に立って、静かにその内部を見回した。やや広い四角な部屋の壁に沿って、チューブ製のテーブルが15、6置かれ、30人ほどの男と女が、飲み物を前にして、そこにかけていた。久我が入って行くと、ホールの人々は、調べるような目つきで、一斉に久我の方へ振り返った。人々の見たものは、少し贅沢すぎる服をスマートに着こなした、25、6の、ちょっと例のないような美しい青年であった。久我は入り口の近くのテーブルに着くと、もう一度念を入れて広間の中を見回した。しかし、そこには葵の顔は見当たらなかった。一人の女が立って行って蓄音機をかける。囁くようなルンバのメロディがそこから流れ出した。四五人の男が立って行って踊り始めた。踊り場の中央には大きなすりガラスがはめ込まれてあって、下からの照明が、フットライトのように、その上で踊る男と女の裾を淡く照らし上げた。酒色のソワレを着た17、8の若い娘が久我の傍らへ来て座ると、びっくりしたような目つきをしていつまでも久我の横顔を眺めていた。酒棚の上のブザが、むしろ、愛想よくじい、じいと、鳴り出す。踊りは急にやみ、男と女は急いでおのおののテーブルに駆け戻ると、変にそらぞらしい顔をした。一人の女が蓄音機を止める。床の照明が消されると、たちまちその上にテーブルと椅子が押し出されて、そこで一組の男女がジンジャーエールを飲み出した。このすべての動作は、目覚ましくも一瞬のうちに行われた。まるで、芝居のどんでん返しのようであった。入ってきたのは、40歳くらいの、医者のような風体の男で、入り口の傍らに座っている久我を見ると、急に顔を背けるようにして、奥まったテーブルの方へ行ってしまった。酒色の娘は、右手を彼の腕に巻きつけながら、踊ってちょうだい、と言った。久我は優しくその肩に手を置きながら、葵という人に、友達からのことづてがあってきたのだが、もしここにいるなら会いたいものだ、と言った。娘は、真面目な顔を作りながら。あら、 そんな方、ここにおりませんわ。すぐ自分で笑い出して嘘よ。葵さん、今会館にいるのよ。呼んできてあげましょうね。その代わり、後で、あたしと踊ってちょうだい。気楽に立ち上がると、会館へ駆け降りていった。葵が上がってきた。ホールの入り口に立って、奥の方を見回している。酒場台コントワールの方から来る琥珀色の光が、ほとんど子供じみた彼女の横顔を浮き上がらせていた。脆そうな首筋、白いからしのような薄い皮膚。23でいて、そのくせ子供のようにもまみえる、あの不思議な典型的な東京の女の顔であった。久我を見つけると、葵は瞬間立ちすくんだようになって、それから、あまり激しく身動きすると幻が消えてしまうとでも思っているように、そろそろと用心深い足取りで近づいてきた。まあ、でも、よくあたし。顔を輝かせ、感動のために口もろくに聞けない風であった。久我は、言葉を探しながら、結局、こんばんは。と、それだけ言った。いかにもまずい挨拶であった。葵をアパートまで送り届けると、久我は心がときめいて、とてもこのまま眠られそうもなかったので、自分も自動車から降りると上衣を脱いで腕にかけ、心よい初夏の夜風に胸を吹かせながら、あてもなく、またブラブラと新宿の方へ戻り始めた。久我はこの東京に一人の知人もなかった。都会の孤独は、久我にとっては、実にやりきれないものだったので、今晩の葵の優しさは、心の底まで染み通るようであった。葵も東京で一人ぽっちだと言っていたようだった、と彼は考える。あんな美しい娘が、どうして一人ぽっちなのだろう。そういえば、病身らしいところはある。あまり子供っぽい顔をしているからかしら。少し、明るすぎる。あの種類の顔は、見る人に、いつも郷愁を感じさせる顔だ。2年前なら、このテーマで俺は詩を作っていたろう。しかし、今は、少なくとも俺は詩人じゃない。おっと、これは失礼。久我がこんなことを考えながら歩いていると、そこの路地から出てきた男に突き当たった。いや、これは失礼。と、その男も帽子を取りながら、久我の顔を見ると、急にひょうきんな調子で。これはこれは、なんたる奇遇。主査に死骸形像だった。久我も驚いて。おお、これは意外でした。こんなところで出くわそうとは思わなかった。どうです?もしよかったら、その辺でビールでも。ついそこに、腹を減らした我々同業がやってくる、夜明かしのおでん屋があるんだ。社会部の若い連中も大勢やってくるから、今朝の事件のニュースが聞けますぜ。どうです?よかったら。久我は高い笑い声を立てながら。もちろんですとも。結構です。おともします。すぐそこ。二丁目の鉄砲屋の裏。柳と言うんだ。我々称して連合通信社。それはそうと、今日の夕刊を見たかい。ええ。でも、我々が知っている以上のことは載っていなかったようですね。そう。ナスってやつが今やってくるから、そいつに聞くと、もう少し詳しいことがわかるだろう。さあ、ここだ。西貝は久我の腕を取って、小粋な表が前のおでん屋へ連れ込んだ。宅はほとんど皆塞がっていて、湯気とタバコの煙がもやもやしている中で、真っ赤な顔が盛んに飲み食いしていた。 トンボ玉の首飾りをいくつも腕にかけた中国人が、通り道に立ちはだかって、女給たちの一組にしつっこく押し売りしている。西貝はそれを押しのけるようにして奥まった宅に進んでいった。押し出された中国人は、入り口のところで久我にすれ違うと、急に彼の顔を指さしながら、甲高い声で、ローマ、ローマ、と、二声ばかり叫んで出て行った。客は一斉に不審そうに久我の顔を見上げた。久我が宅に着くと、西貝が尋ねた。あいつ、今、なんて言ったんだね。僕が押しのけたと思って悪口を言ったんです。ローマってのは、台湾語でうなぎのことですが、悪党、とか、人殺し、とかっていう意味でもあるんです。へえ、君は台湾語をやるのかね?と、言ってから、大きな声で、おい、日本盛り。と、叫んだ。僕は台湾で生まれたんです。でも、両親は日本人ですよ。大阪外語の品語科を出ると、青島チンタオの大同洋行へ入ったんですが、どうもサラリーマンってのは僕の性に合わないんですね。また台湾へ舞い戻って、古貨の取引で少し金をこしらえたので、思い切りよくサラリーマンの足を洗って、新聞記者になるつもりで東京へやってきたんです。僕は上海語も北京語も台湾語も話せるんですが、どこかの新聞社へ潜り込めないものでしょうか。西貝はコップで盛んに煽りながら、無責任な調子で。いいだろう、なんとかなるだろうさ。ま、飲みたまえ。そう言って、久我のコップに、またなみなみと継ぎながらそれで何か書いたことがあるの、君は。これでも、昔は塩作ったことがあるんです。お近づきの印に一冊献上して、大いに悩ませるつもりです。覚悟していてください。西貝は酒と食器で真っ赤になった顔を、ブルン、と、撫でながら、上機嫌に笑い出した。愉快なやつだな、君は。小生の方は、これで坊主の濃さ、本来は坊主になるはずだったんだが、小生のような、俗気のない高潔な人間は、あの商売に向かないんだよ。そこで、大学を出ると、志を立てて新劇俳優になった。そもそもの最初はと、言いかけて入り口の方を見ると、急に椅子の上で腰を浮かせてを、ナスが来た。あいつ、また何か掴んできたぞ。少しイマジネーションを要する事件になると、警察なんてものは手も足も出ないんだからな。新聞社の若い連中の方がずっとマシなんだ。そして、手を高く差し上げるとおい、ナス。と叫んだ。ナスというのは、頭髪をべったりと頭蓋骨に貼り付けた。背の高い痩せた青年で、西貝を見ると嬉しそうな微笑みを浮かべながら、急いで近づいてきて、かけるやいなや、おい、菊政。と、怒鳴った。西貝は久我の方へ顎をしゃくって。こちらは、久我君。この人も怪人から手紙をもらった一人なんだ。時に何かニュースがあるか。ナスは頭を抱え込んで。ダメ、ダメ。それから、顔を上げると、体を揺すぶりながら昼から今まで、僕は永代橋と荒川の放水路の間を駆け回っていたんだ。それから、那覇の常連とあの辺の地回りを、一人ずつしらみつぶしにしてみたんだ。ちょっと面白いことがあるんだね。富岡町の近所ってバーの女給に、出社しあすな花、ってのがいてね。これが、殺された南風太郎と同じく、琉球の糸満人なんだ。 東京へそれを連れてきたのも南風太郎だし、一時は夫婦のように暮らしていたこともあるんだ。こいつは、琉球で小学校の先生までしたことがあるんだが、今はもう散々でね。バーの2階で大っぴらに客を取るんだ。ちょいと小綺麗でね、モダンガールみたいな風をしているんだ。こいつを聞き込んだ時は嬉しかったね。ほら、前の晩に那覇へ酒を飲みに来たモダンガールがあったろう。てっきり、これだ、と 100% に見込みをつけて、押しかけていっていきなり一本槍に突っ込んでみたんだ。ところがねえ、と、また頭を抱え込んでこんな馬鹿な話はないです。密印売で須崎署に18日食食らい込んでいて、今朝の10時にようやく出てきたばかりだったんだからねえ、話にも何もなりやしないさ。しかし、南風太郎の身元だけは洗ってきたよ。調べてみると、糸満南風太郎ってのは偉いやつなんだねえ。今までのうちに、二度も三度も満という字のつく金を儲けたらしいんだが、こいつをしっかり抱え込んで、爪に火を灯すような暮らしをしていたんだねえ。だから、この殺人は金が目的だってことは確かなんだ。ともかく加害者は空手で帰りゃしなかった。いや、それどころか、しこたま掴んで言い上げたんだ。この糸満南風太郎ってのは懐疑的なやつで、その何万って金を皆自分の部屋にしまい込んであったんだねえ。部屋の隅に、下んで作った、重い頑丈なサマーチユーがあるんだが、金はこの中にあったんだと見えて、この中が、一番ひどく引っかき回されているんだ。金はその他にフンコというのかな、台湾人が使う太鼓の胴の中にも。文字通りザクザク隠してあったんだが、さすがに、これには気がつかなかったと見えて、そいつだけは助かったんだが、太鼓の中に隠してあった金だけでも、紙幣で8000円からあったんだ。犯人は12時から3時までの間に、つまり、南風太郎が部屋へねに来る少し以前に、うちの傍らの柳の木を伝って2階の窓からは入り込み、衣装戸棚の中に隠れて待っていたんだな。2時、あるいは3時近くに、南風太郎がぐでんぐでんになって上がってきてベッドへ寝る。そいつを押さえつけて、物も言わずに、肉切り包丁のようなものを、三度ばかり心臓のあたりへとつっと押す。苦しがって、ベッドから転がり落ちたやつを、今度は呼吸の根を止めるつもりで、ずっぷりと頸動脈へ切り込んだ、というわけだ。それは、ひどい。と、美しい眉をしかめながら、久我が言った。西貝は、ナスに酒をついでやりながら、せっこむような調子で。それで、どうなんだ。犯人の足取りはわからないのか。まだ見当もないのか。ナスは、継がれたのを一息で飲み干すと、ますます大きな声で。その方は署からの聞き込みが少しあるんだ。はじめはなかなか白を切ってね。ところがどうして、なかなか、本庁と須崎署が車係になってやってるんです。昨夜は10時から、小松川の川っ淵と須崎のバー、カフェ、遠宿ホテルを一斉に非常臨検をやったんです。その例のモダンガールってのを借り立てているんだね。もっともその女が直接の加害者だと思っているわけではない。本庁では琉球か朝鮮の人間の犯行だと見当見込んでいるし、須崎署では区内の前科者の仕業だと睨んでいる。今のところ意見は二盾に分かれているんだが何しろ、女が一枚乗ってるんで、非常に事件をややこしくしている。とにかく、その女を捕まえると、もう少し輪郭がはっきりするはずなんで、警察でも今のところ、 こいつを追求するのに躍起となってるんだね。那覇のボーイの方は、いかんせん、少し低能でね、自分が見た女の印象を申し立てることができない。ちょっと上品なすらりと背の高い女だって言うんだが、これだけじゃ何の足しにもなりやしない。そこで、その晩の行きさつてえのは、次の朝9時頃、和倉町2丁目の自分の下宿から、店へ出かける途中、一二度那覇へ顔を見せたことのある、山瀬組の小頭ってのに会って、昨夜はどうもえらいことだったぜ、という調子で、初めて女の一件を聞いたんだが、その小頭ってのも、ボーイが自分でそう承知しているだけで、本当に山瀬組の一家だかどうだかわかったもんじゃない。この方も、しきりに追っかけているんだが、今のところ、まだ消息不明なんだ。なんでも、ボーイの話では、そのモダンガールがフラッと入ってきたのは、ちょうど10時頃で、その少し以前から、南風太郎と小頭と二人で、もう始めていたということだった。と言って、額を撫でながら、ああ、酔った、酔った。空腹へ早が三枚で飲んだら目がくらんできた。隣の宅で、空になったビール瓶を前にして、さっきからもじもじしていた、24、5の若い男が、この時三人の方へ声をかけた。ねえ、那須さん。僕はあの糸満南風太郎ってのを知ってるんです。と、愛想笑いをしながら僕が深川の浜曽の町に住んでいた頃、よくあそこへ飲みに行ったことがあるんです。あいつはね、元毎年カムサッカやエトロフへ出稼ぎに行っていたんですよ。何しろ、元は、糸満の漁師ですからね。それで、そんなことをやってるうちに、北海道の北端の、例の止めボール燃え実行の大難工事が始まった。すると、南風太郎は自分の郷里から、200人余りの琉球の人間を騙して連れ出してきて、これを道庁の請負の大林組へ、一人80円パで売り飛ばしたんだそうです。それで南風太郎は、かれこれ2万円ばかりの金を海中に入れたわけなんですが、一方、売り飛ばされた方は、何しろ気候が違うのと仕事が荒いので、第二期の突堤工事ができた時には、200人のうち生き残ったのは、わずか57人だけだったそうです。南風太郎は、その他サイゴンやシンガポールあたりへ、ひどい女の沈め方をしているそうだし、あいつには、人の恨みも随分かかっているわけで、僕の想像じゃ、今度の事件は、必ず下金だけの目的じゃなかったんじゃないかと思うんですよ。何しろ、めぐる因果の小車で。那須は、ドスンと卓を叩いて。お、このガキの言うことは気に入った。サンキュー、サンキュー。こいつは、いい鶴だ。感謝する君、くん。全く感謝する。立っていって、若い男の首を抱きながら追い、時に、何か飲め。若い男は、待ちかねていたように喉を鳴らしながら。え。じゃあ、ビールと買い巻き、お。よし来た。おい、ビールと買い巻きだ。束にして持ってこいよ。こっちは日本盛りだ。と、もうだいぶろれつが回らなくなった西貝が、ダミ声を張り上げたおい。九月焼き九月おめえは高粱酒なんて、わらから取った酒ばかり飲んでいたんだろうが、我が日本の米の酒を飲んでみろ。ぐっと一杯飲んでみろ。やい、那須一、那須一。ここにいるこの若いのは、こんな風に化けているが、元を正せば、タイヤール族なんだぞ。キリシャの頭目だぞ。わかったか。那須。飲めやい、 駆け出しの名探偵。店の中は、ガンガンするような、やかましさだった。誰も相手の言うことなんか聞いていない。めいめい自分勝手に、出放題なことを、大声でわめき散らしていた。二人連れの男が、戸を開け放したまま出て行った。そこから、黎明の穂の白い光と、涼しい朝風が入ってきた。三人はもう物を言わなかった。ひどい眠気が襲ってきた。西貝は財布を出して、言った。もう帰ろう。僕にやらしてくれ、いくら。ガクガク、と宅の方へのめりながら、久我はポケットへ手を突っ込んで、裸の紙幣をつかみ出した。ちょうどその頃、天田葵は、文祖のアパートの貧しい寝床の中で目を覚ます。葵は苦しい夢を見ていた。どんな夢であったか、思い出すことはできなかったが、多分それは、自分の過去の、惨憺なある一日の出来事らしかった。彼女の過去には、ここでは触れぬことにしよう。彼女の過去は陰鬱な雲に閉ざされ、サタンの声に満ち満ちてはいたが、しかし、彼女が初めて久我千秋に会った時は、東京でのある悪夢のような一日を除くほかは、やや幸福であったと知える12、3歳の頃の彼女と、少しも変わってはいなかった。彼女は横顔には、今もなおその頃の、道場の面影を残し、心も肉体も、その頃のままに無垢であった。葵の愛嬌のいい、明るい顔つきは、ほとんどすべての男性に好かれた。シネラリアで働くようになってからも、すでに5、6人の男友ができた。そのうちの3人は結婚を申し込んだ。その中には一人の孔子さえいたのであるしかし、彼女はそのいずれをも愛してはいなかった。彼女の23年を通じて、彼女は、承知って何人も愛しはしなかった。葵が那覇で、初めて久我の隣に座った時、彼女はまず、端正な久我の美しさに狼狽せずに入られなかった。続いて久我に話しかけられた時、取りのぼせた彼女の耳は、何を語られているのか、ほとんど理解することができなかった。彼女の知覚がようやく回復した時、今度は、彼女はアホのようになっていた。正確に言えば、彼女は臆病になり、そやになり、相手の気に入りそうなことすら一つ言えない、もの悲しい、不器用な娘になりきっていた。久我が初めてシネラリアを訪れた時、はじめ、葵には現実だとはどうしても信じられなかった。それほど思いがけなかったのであった。この喜びは彼女を出来らせて、狂人のようにしてしまうほどであった。久我がアパートまで葵を送り届けたいと申し出たとき、彼女は不覚にも涙を流したのだった。葵は自分の部屋へ入ると、急いで着物を脱いで、スキーヤーのように白い寝床のスロープへ潜り込んだ。そして私は、もう一人ではないと、浮かされたように幾度もつぶやいた。今、葵の部屋の薄いカーテンを通して、朝の光が静かに微笑みかける。彼女はまだ4時しか眠っていなかったが、もう十分に寝足りたような気持ちだった。体の内が爽やかで、頭の中を風が吹き通るように思われた。葵は、右の腕を頭の下に敷いて、夕方までの時間をどこで暮らそうかと考えた。空には一片の雲もない。青い初夏の朝空。葵は幸福に耐えかねて目を閉じた。誰かが扉を叩く。多分、アパートの差配の娘だろう。それにしても、こんなに早くどうしたというのか。入ってきたのは、差配の娘ではなかった。 揃いのように、灰色のセルの背広を着た二人の紳士であった。もう一人の方はいかめしい口ひげを蓄えていた。陰銀にスマートに、できるだけ気軽に話しそうとしながら。お手間は取らせませんから、ちょっと、須崎署まで一緒に行ってください。大したこっちゃないんですよ。ちょっとね。あなたも、とんだかかり合いで、本当にお気の毒です。葵は両手で顔を覆おうと、後ろへぐったり体を倒してしまった。